8月27日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。イ・ジェミョン大統領は造船所の視察を最後に日本とアメリカを歴訪する6日の日程を終え、27日に帰国の途に就きました。北韓はイ大統領がアメリカ訪問期間中、非核化について言及したことについて虚しい妄想だと強く批判しました。韓国の人気グループ BTS のメンバー V がアメリカメジャーリーグのロサンゼルスドジャーズの本拠地で始球式を行いました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。アメリカを訪れているイ・ジェミョン大統領はペンシルベニア州フィラデルフィアにある韓国のハンファグループが去年買収したハンファフィリー造船所を視察しました。ハンファフィリー造船所ではアメリカの連邦海事局が発注した国家安全保障多目的船の命名式が行われました。イ大統領は命名式に出席し、韓国の造船業がアメリカの海洋安全保障と造船業の再興に寄与する新たな道を歩み始めたと述べ、韓米協力の重要性を強調しました。この造船所は韓米関税交渉の切り札となったアメリカの造船業の再興を掲げた協力プロジェクトマスが、アメリカの造船を再び偉大にの造船業での韓米の協力を象徴する場所でもあります。イ大統領はアメリカのシンクタンクの演説では、韓米同盟は世界の平和と安定の中核だと強調しました。イ大統領はハンファフィリー造船所での視察を最後に日本とアメリカを歴訪する6日の日程を終え、27日に帰国の途に着きました。イ大統領の初めての韓米首脳会談について、海外や韓国のメディアはおおむね前向きに評価する一方で、課題も少なくないと指摘しています。アメリカのニューヨークタイムズは、トランプ大統領の著書取引の技術を研究したイ大統領が称賛を重ねる戦術で得点を挙げたと伝えました。各国のメディアは両国がデリケートな懸案を避け、同盟強化に重点を置いたと分析しています。またトランプ大統領が米朝対話の再開の意向を示したほか、今年10月に韓国で開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議への出席に言及したことも前向きなシグナルだと評価しました。世論調査会社のリアルメーターの調査でも、国民の 60% が今回の会談について成果があったと評価しています。一方で課題も浮き彫りになっています。アメリカが関税交渉に関連して米や牛肉市場の開放、対米投資の拡大、韓国駐留アメリカ軍の運用問題などで追加の要求を出してくる可能性があるためです。また今回の韓米首脳会談では共同声明や共同宣言が出されなかったことも異例だと指摘されています。北韓はイ大統領がアメリカ訪問期間中、非核化について言及したことについて虚しい妄想だと強く批判しました。朝鮮中央通信は論評で、北韓の非核化を期待することはあまりにも虚しい妄想だ、非核化はすでに死滅して久しいと主張しました。さらにイ大統領が北韓を貧しいが荒々しい隣人と表現したことについても冒涜も甚だしいと反発しました。北韓は核武力は国の最高法に固定された絶対不変の政策だとした上で、国際的な安全保障秩序が変わらない限り決して放棄しないと強調しました。今回の反応は、イ大統領がアメリカのトランプ大統領との首脳会談で北韓の非核化に向けた協力を確認し、ワシントンのシンクタンクの演説で韓半島で NPT 核拡散防止条約の義務が厳格に遵守されるべきだと述べたことに対するものとみられます。イ大統領はこの演説で、 北韓を貧しいが荒々しい隣人と表現し、圧迫だけでは解決しない対話の努力も並行して行うべきだとも強調しました。中国に派遣された特使団は北京で中国序列3位にあたる張樂才全国人民代表大会常務委員長と面会しました。ただ注目されていた習近平国家主席との面会は実現しませんでした。面会では韓中関係を正常な軌道に戻し、相互信頼に基づいて戦略的協力パートナーシップを発展させることで一致しました。特使団は今年10月にキョンジュで開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に習主席が出席するよう要請し、中国側は互恵的な協力と韓半島の平和への貢献を強調しました。会談後、特使団を率いたパク・ビョンソク前国会議長は記者団に対し、韓国の文化コンテンツの流通を制限する厳管令の解除をめぐって双方に認識の違いがあると説明しました。中国指導部は韓国国内に広がる反中感情への対応が必要だと指摘していて、解除までには時間がかかるという見通しを示しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
政府は航空機内でのモバイルバッテリーによる火災を防ぐため、荷物棚に温度感知シールを貼るなど安全対策を強化します。韓国国土交通部は機内におけるモバイルバッテリーの安全管理対策を来月1日から実施すると発表しました。対策には客室乗務員や乗客が異常をすぐに確認できるよう、座席上の収納棚に一定の温度を超えると色が変わる温度感知シールを貼ることが盛り込まれています。さらに韓国の航空会社のすべての航空機には火災隔離用保管バッグを2つ以上備え付け、モバイルバッテリーや電子機器から発火した場合、初期消火の後安全に隔離できるようにします。去年生まれた子どものうち第2子の数が9年ぶりに増加に転じたことが分かりました。韓国統計庁によりますと、去年の出生数はおととしより 3.6% 増えて23万8300人でした。一人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率も 0.75 とわずかに上昇しました。中でも第二子の出生数は 2% 増えて7万5900人と2015年以来初めて増加に転じました。統計庁は最近政府が多子世帯への優遇措置を3人以上から2人以上に拡大したことが親の出産決定に前向きな影響を与えたと分析しています。実際政府は2022年から2人の子供を持つ世帯に住宅や税制の優遇を強化しています。韓国の人気グループ BTS のメンバー V がアメリカメジャーリーグのロサンゼルスドジャーズの本拠地で始球式を行いました。 AP 通信などによりますと、 V は現地時間の25日、ドジャースタジアムで行われたシンシナティレッズとの試合開始前に登場し、ドジャースの山本由伸投手からマウンドを引き継ぎました。山本投手がキャッチャー役となり、 V は軽く頭を下げた後ワインドアップで左手で投球しました。V は背番号7のドジャースのユニフォームに青のジーンズを合わせた姿で登場し、始球式を終えた後ダグアウトに向かいながらファンの歓声に手を振って応えました。また大谷翔平選手と短くハグを交わし会話をする場面や一緒に写真を撮る場面もあり、スタンドのファンを大いに沸かせました。 KBS ワールドラジオ飯田圭一がお伝えしました。